こんにちは、白金工業 FM です。浅野です。今日はゲスト会で、バンダイナムコネクサス社から、データマネージャーの井村さんをお呼びして、データマネジメントについてですとか、データマネージャーとかデータスチュワードってどういうお仕事してるんですかっていうのを、お聞きしていく会になっております。ということで、井村さん、本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。バンダイナムコネクサスの、データ戦略部の中にあるデータインフラストラテジーセクションというところにおります井村です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、では早速なんですけれども、井村さん、自己紹介、ご経歴ですとか、ネクサスさんってどういうお仕事されてるんですかっていうのも含めて、自己紹介していただけますと幸いです。
はい、そうですね、社歴みたいなところ、をまず申し上げると、私入社したのは今年の7月です。で、ただその前にですね、去年の5月から業務委託として参画してまして、そのまま同じチームにこうジョインしたという形なので、社歴的なものは1年5ヶ月ぐらいに、なっています。はい、で、そうですね、バンダイナムコネクサスなんですけども、もしかしたらこうシャニマスでご存知の方もいらっしゃるかなと思うんですが、他にもですね、データ分析、バンダイナムコグループいろんな事業体がありますが、そこからこうデータ分析したいですとか、データ連携したいという要望を受けて、それを実行するような部隊がありまして、私はそこにいるという形です。
バンダイホールディングスさんのホールディングス全体のこうデータに関わる全てを担う会社さんっていうイメージですけど、合ってますでしょうか？
そうですね、他の、バンダイナムコ系列 の、 会社さんもですね、はい、独自にこう分析組織とか持ってたりもするんですけども、こう横断分析っていう軸ですとか、よりこう深掘りして分析したいっていう時に弊社が出てくるような形です。
ありがとうございます。そして業務委託からプロパーになられるっていう、結構実態もお互い分かってジョインできるっていう、結構いい例ですね。
そうですね、
井村さん以外もいらっしゃるんですか、そういう業務委託からプロパーになられた方って？
何人かいらっしゃるっていうふうには聞いているんですが、そのデータ戦略部の中でも私の他に1人2人ぐらいかなぐらいですね。はい、
なるほど。でも結構前例もあって、何人か実際に実績もあるんですね。なるほど、ありがとうございます。あとあれですよね、井村さん、今年の今2023年9月なんですけれども、先月か先々月にデタマネフェスにも出られてましたよね、井村さん。
あ、そうです、そうです、はい、読みたくの終わりぐらいの時にこれ出ないっていうふうに、そのセクションのですね、上司からお誘い受けて、じゃあちょっとやってみようかなということで準備始めて、8月に、はい、データマネフェスっていうイベントに出させてもらってですね、そこではなんかこうドキュメントの管理ですとか、どういうふうにすればこう認識揃えやすいかなみたいなところを LT として、7分ぐらいですかね、はい、話してました。
ありがとうございます。ナレッジマネジメントっていうテーマで、
そうですね、
はい、はい、登壇されてたかなと思うんですけど、私も、はい、拝見させていただきましたというところで、はい、本日改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は早速なんですけれども、今やられてるお仕事としてはデータマネージャーをやられてるっていうことなんですけれども。
はい、データマネージャーってい う、 こうポジションなんですけれども、はい、業務委託最初入った時はですね、データストラテジストっていう、こう名称で入っています。
はい、
で、そこで何をやってたかというとですね、点在するデータをこうビッグクエリに転送していきましょうっていうプロジェクトをに参画していたんですが、実態としては多分データスチュワード的な動きをすることが多かったかなと思います。なので、そのバンダイナムコの他の子会社の、システムの担当者の方とコミュニケーションを取ったりですとか、あと分析官の人、 BNX のデータ分析官とやり取りしつつ、データを使える状態にしてきたみたいなところですね。はい、でその後、別のプロジェクトが走っていて、それもこのデータシュワード的な動きをしつつも、よりですね、こう組織全体に関わるようなところに踏み込んでいけないかみたいな課題があったものですから、比較的こうデータマネージャー寄りの仕事もそこに含まれるようになって、今に至るという感じですね。2つ目のプロジェクトは今も進行中で、1つ目のプロジェクトは、今運用中という形です。
ありがとうございます。なかなかこうデータスチュワードっていう職種が出てきて、まだこう歴も浅いと思うので、ぜひデータスチュワードのお仕事ってどういうのをやられてるんですかっていうのを聞ければなと思うんですけれども。
はい、そうですね、まずはそのデー ータを持っているところの方とコミュニケーションを取って、まあ、実際にデータを引っ張ってくるというのが一つこう側面としてありますと。で、引っ張ってきたデータをじゃあこういうふうな形に格納しましたんで、この状態で使いますかっていうコミュニケーションを分析官としていくっていう、その2つのところがあるかなと思っています、
うん、こうあれですね、事業部側とデータ分析データサイエンティスト側とこうなかなか板挟みでやる部分もあって大変そうだなと思うんですけれども。
そうですね、板挟み感はそんなにないかもしれませんね。
あ、そうですか。
はい、なんて言うんでしょう、どうしても組織間の圧力みたいなのがちょっとイメージされやすいかなと思うんですが、全然そんなことなくてですね、比較的こう柔和な人間関係の中できて、まあ、私もやりやすかったなっていうところで、本当皆さんに感謝っていう感じですね、はい、
なるほど。それは多分井村さんのお人柄もあってのうまくいってる部分かなと思いました。ありがとうございます。あれなんですね、データスチュワードのチームみたいなのってどういう体制でやられてるんですか。
はい、さっき言ってた一つ目のこうビッグケルに引っ張ってくるっていうプロジェクトだと、そうですね、私が、データスチュワード的な感じで動いているメンバーとしてまず一人いまして、でそれとは別にプロジェクトマネージャーみたいな方が一人いますと。で、あとは、データエンジニアが一人いて、後からもう一人追加になってきたという形ですね。なので最初は3人体制で、その後4人体制になったという感じです。
その人たちの役割分担では PM はまあおそらく PM ロールをされるのかなと思うんですけれども、データエンジニアの方が実際にこう SQL を叩いたり実装周りをやられて、データスチュワードの井村さんは結構フロントに立ったりとかそういう役割を分担をされているんですかね。
そうですね、私の方でフロントに立つところと、あとは要件定義とか基本設計絡んだりですとか、あとは先方のシステムの調査とか二重的な調査とかをちょっとやったりとかっていう形ですね。でエンジニアの方は本当に実際に手を動かして実装してもらうっていう形です。
実際にフロントに立ってコミュニケーションされるっていうところなんですけど、何か工夫された点とかこういう場面が大変でしたっていうデータスチュワードならではのお話ぜひお伺いできればなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、工夫したところっていうとですね、先ほどデータマネフェストのところでもちょっと話触れましたが、非同期でコミュニケーションできるようにドキュメントちゃんとまとめるとかですね、いうのは心がけていたかもしれませんね、はい、やっぱりなかなか認識揃えるのって基本的にどの領域でも難しいと思うんですが、伝言ゲームになりがちになっちゃうんですよね。フロントに立っていただいている方、はい、相手方のフロントの方もどうしてもその先のエンジニアにいろいろ伝えた上で質問を引き出してもらわなくちゃいけないので、まあ、できるだけ非同期でコミュニケーションできるように資料整理してここ見てください、更新版これですっていうコミュニケーションをするように心がけていました。
ありがとうございます。そのドキュメントってもう少し具体例を挙げるとどういうものがあるんですかね。データサイエンティスト側だとやっぱりこうデータの定義書とかそういういわゆるメタデータみたいなのが真っ先に思い浮かぶんですけれども、ドキュメントの具体例ってどういったものがありますでしょうか。
そうですね、その定義書はもちろんなんですが、その手前の、その先方のシステムの中でどんな加工がされていて、何時にこのデータが更新されているとかですね、なんかそういう類のこう定義書の手前のところのメタデータみたいなところですね、もう察しますね、はい、あとはまあそれも言語化されていないところがあったりもしたので、実際にこう店舗のシステム担当者と会話してこういうことですかって形で整理してっていうのも一緒にやったりしてました。
なるほど。今さらっとおっしゃいましたけど、なかなか実際やるってなったらこう泥臭い場面分あるなと思いながら、はい、聞いておりました。
どうしてもこう誰かがやんないとなかなか進まなかったりするので、はい、なんでこう資料をとりあえずドライブの権限をまるまるもらってダーッと目を通してみて気になるところをひたすら質問するっていうのをしばらくやってましたね。
ああ、はい、なるほど。その井村さんのそのスキルセットってどういうスキルセット持ってらっしゃるんですか。結構なんか今お話聞いてるとデータ分析もなんかデータ基盤もどっちも知識がないと資料のバーって見ても勘どころみたいなのつかみにくそうだなと思ったんですけれども、
私はですね、いわゆる競技のエンジニアリングのスキルセットは本当にそこまでないかなと自認してまして、もともとは私ビジネス職にずっといたんですね。11年ぐらいですね、貿易事務やったり営業やったり生産管理やったり、はい、プロダクトマネージャーやったりプリセールスやったりっていう感じだったんですね、うんうん、でその後 まあ、ちょっとエンジニアリング面白そうだなっていうことで、あのちょうどデータサイエンスサイエンティストブームが来た時ぐらいにですね、なんか触ってみたら面白かったのでエンジニアになって、まあ、そこで SQL とか Python とか覚えたぐらいですね。はい、
ありがとうございます。なるほど、そういったスキルの方が、いや、てっきりこうデータ基盤あのゴリゴリ実装してましたとかそういう方がなんかデータスチュワードとかになられるのかなと思ってたんですけれども、結構やっぱフロントに立つ場面も多いので、そのソフトスキルみたいな力を求められたりとか、先ほど井村さんその全然板挟みじゃなくてうまくあのコミュニケーション取れてたっておっしゃってたんですけれども、いや本当にお人柄みたいな柔和な方が多分担わないといけないんだろうなみたいなのは、はい、思いながら聞いてました。ありがとうございます。
そう、入場でありたいなと思いますねどうしてもこうガッて攻めてしまってもこう打って先方になられてしまうと必要な情報も来なかったりするので、はい、
ありがとうございます。今日あと事前にこう台本をアジェンダレベルで打ち合わせさせていただいてたところからキーワードを持ってくると、こう依頼されたデータに対しての暗黙帳すり合わせっていうのがキーワードにあるんですけど、これってどういったものですかね。
そうですね、例えば分析官の方からこんなデータ欲しい、このテーブル欲しいっていう連携も要望があった時にですね、実際そのデータをそのまま引っ張ってくると、まあ、実は多分更新されてないデータなんだろうなっていうところがあったりするので、まあ、これってこういう背景で欲しいデータなんですかねみたいなところを分析官とこう話しながら、分析どの分析に利用するかみたいな背景聞いた上で、じゃあ有効なデータってこれかもしれないよねっていうところをすり合わせながらあの進めるっていうところですかね、うん、それが暗黙値かどうかっていうと分かんないですが、あのお互いの想定を合わせるっていうところでしょうかね、はいはい、
なるほど、潜在的なニーズみたいなところも引っ張った上で落としどころを見つけに行くみたいな感じですかね。
そうですね、まあ、いつもできるあの自分がそこまでできるかどうかはちょっと何ともなんですが、気づいたら気になったらちょっと聞くようにはしてます。
そういうなんか分析チームとのコミュニケーションってなんかどんな頻度とか、あるいはどういうやり方でコミュニケーションを取ってるんですか。
頻度ですね、そのデータ基盤の開発はあのスクラム形式で、まあ、最初はあのウォーターフォール的な感じで進めて徐々にこうスクラムに移行したという形なんですが、はい、スクラムに移行した後はですね、あの2週間のスプリントサイクルを持っていたので、まあ、その2週間ごとにですねスプリントレビューっていう形で分析官の人と一緒にここまで進捗していますよっていうところを共有していたという感じですね。でその共有してた際に口頭だけだとどうしてもこうあのやり取りが漏れてしまうので、議事録みたいなところもこう残しつつ、じゃあ次ここまでやろうとかですね、このタイミングでこれやりましょうっていうのをすり合わせたりしてました。
なるほど、結構隔週だとそれなりの頻度でコミュニケーション取れてるっていうのがいいですね。なるほど、
あとはまあスラックで適宜やり取りみたいなところでしょうかね。はい、
こう先ほど2週間に1回のスプリントレビューを分析チームとやられてるっていうお話があったと思うんですけれども、具体的にはどういう内容をレビューして、そもそもデータ基盤チームが何をやってることに対して分析チームがどういう観点でレビューをしているかとか、あのお伺いできたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか。
はい、複数のテーブルを連携するとして、まあ、例えば50個テーブルがあったとしたら、ここのこのスプリントでここまで終わりましたって報告はもちろんしますし、あのデータ連携の最初のうちはまあそういう報告がメインで、了解しました、よろしくお願いしますって感じだったんですが、その後は例えば継続的に問題ないデータが格納されるかどうかっていうところで、例えばこんなテストをやりますとかですね、まあ、今後こんな形でデータソースが変更になる可能性があるので、このあたりの情報をここのシートにまとめているので、今後ここでコミュニケーションさせてくださいとか、そういうところもあの会話したりしてましたね。なんでレビューというよりはまあ相談会というか認識のすり合わせ会に近いのかもしれません。
ああ、なるほどなるほど。先ほどの50個テーブルを連携するみたいなお話があったんですけど、ちょっと前提の確認になってしまうんですけれども、サービス側のいわゆるデータソースってい こう生ログというか勝手に吐き出されるログを、バンダイナムコネクサスさん分析部隊が、分析できる環境にリアルタイムないしこうデイリーで更新されるような仕組みを作るっていうのがその50個連携するみたいなものになるんですかね。
あ、そうですそうです。
なるほど、ありがとうございます。よく理解できました。いや、そもそもそういうデータ基盤チームとかデータ連携チームみたいなのがホールディングスさんとか事業会社で成立してるのが珍しい例かなと思うんですけれども、あの成立した経緯とか、先ほどだったらチーム4人集まってコミットできてるみたいなところはなんでかっていうところが、はいはい、もし井村さんご存知でしたらお伺いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
先ほど申し上げてたこう4人のチームっていうのはこう1つのプロジェクトで4人のチームになっ ているんですね、うんうん、で他にもこうデータインフラセクションが請け負っているプロジェクトっていくつも走ってまして、それぞれごとにこう何人か割り当てられたりしています。なので関わる人数としては結構できたという形ですね。あとはあれですね、あのデータインフラセクションとしてこう独立した経緯っていうところになると、私の入社前で2年ぐらい前にですね、あの機械学習のチームと一緒にやってたデータエンジニアがいてですね、でその方がこうデータマネジメントちゃんとやんなくちゃまずいよと、組織化した方がいいだろうということで、こうそのやりたいですってことで手を挙げて、でじゃあもう組織にしてしまおうっていう機運が高まってですね、で今のこうデータインフラセクションのセクション長が吉村っていうメンバーなんですが、私が業務委託で入って、その吉村が正社員で入ったタイミング1ヶ月ずれぐらいなんで、ほとんど同じタイミングで入ってるんですね。で吉村が入って、セクション化してデータマネジメント系の領域こうガンが入り込むように、なってきていて、組織が固まってきて今に至るっていう形になってますね、なのでこう必要だからやりますってことで手を挙げて、どんどん組織ができてきていってるというのが今の状態になってます。
なるほど。いやこういうのってなかなかトップダウンの圧力がないと推進難しいのかなと思ってたんですけれども、こうボトムアップな部分もあって成立してるっていうのが素晴らしいなと思いながら聞いてました。ありがとうございます。
そうですね、ボトムアップなのもありますし、あと、はい、弊社 の上のメンバー役員も含めですが、はい、すごいデータ系のプロジェクトに対してめちゃめちゃリテラシーっていうとなんかおこがましいですが、めちゃめちゃリテラシーが高い人が多くてですね、データマネジメントはもう必須だよねっていうところの認識を持ったメンバーが揃っているっていうのが多分一番大きいかなと思います。そこでこうトップダウンでもできるし、ボトムアップの課題みたいなのもちゃんと上がってきて、そこが合致してセクションになって、組織ができたっていう感じですね、
はい、なるほど、ありがとうございます。これ一番最初に今聞いておくべきだったなと思って出てきた質問なんですけど、そもそもデータマネジメントって何で、なぜデータマネジメントをする必要があるんですかねっていう、ちょっと小学生みたいな質問をしてしまうんですけれども、井村さんいかがでしょうか。はい、
データマネジメントですね、今ちょうどですね、私DINBOC2 っていう、データマネジメントのこう聖典みたいなのがあるんですが、ちょうど今手元で開いてまして、そのデータマネジメント の定義を読み上げるとですね、データマネジメントとはデータとインフォメーションという資産の価値を提供し、管理し、守り、高めるためにそれらのライフサイクルを通して計画、方針、スケジュール、手順などを開発、実施、監督することであると、固い文章で書かれていますね。
固いですね。
でここで言うデータとインフォメーションっていうところなんですが、データはもうそのままですね、データでインフォメーションは多分分析に利用できるような、もう何かしらこうインサイトを出し得るような状態になっているものっていう形ですね。でこれを管理し、守り、高めるとあるので、もう継続して利用できるようにもうすると。でその後にですね、ライフサイクルを通して計画、方針、スケジュールとあるので、ここはこうビジネス層も巻き込んだ上で、ちゃんと組織全体としてデータを使える状態を担保し続けましょう、なんかそういう領域ですねと理解しています。はい、
ただ単に貯めるだけだと何も意味がないので、それをせっかくある資産をどう活用するかっていうのの価値までつなげるためにデータマネジメントが必要で、まあそれそのものがデータマネジメントっていう感じですかね。
そうですね、冒頭 のデータシュワードとデータマネージャーみたいな話もちょっとあったかと思うんですが、多分データシュワード的な動きをするときって2つステップがあるかなと思っていて、1つ目がショットでデータ格納するなり、と自動連携でとりあえずこう分析できるようにするなりっていうところがこう初手であるかなと思います。で2つ目に継続的にこうデータを利用できる状態にするという、先ほどデータマネジメントのところにもあるところがあるかなと思ってます。でこの先にまた3つ目のステップがあるかなと思っていて、これは多分組織横断的にデータを利用する、なんでこう1つのデータに対して1つ2つのこうデータの利用方法とか活用方法があるのじゃなくて、もっと別の軸でデータを分析したりとか横断的に分析したりっていうのができるようにするっていうのは多分あるかなと思います。でこの3つ目のところはデータシュワードというよりは多分データマネージメントの領域に近しいところになるんじゃないかなと思ってます。なのでよりこうディレクションとかマネジメントというかですね、組織全体を見渡した上で戦略を出るみたいなところが、データマネージメントをやる人、データマネージャーに望まれるところなのかなと思ったりしています。私自身全然まだまだなので頑張らないといけないなっていうところなんですが、はい、
なるほど、ありがとうございます。横断分析ってこう結構ワードで言うとさらっと流してしまいそうなんですけど、実際のこと考えると全然自分と違うお隣さんの部署とかお隣の会社さんと協力してデータ分析推進していこうっていうのが結構、事業部の方からしたらなかなかインセンティブがないというか、今の業務とかで手一杯だったりとかする部分があると思うので、結構データマネージャーが切り込んで推進力持ってやっていかなきゃいけないんだなっていうのが目に浮かんで、すごい稚拙な言葉で言うと大変そうだなと思いながら聞いてました。
そうですね、ちょっと私もなかなかそこの領域まで、さっきのステップ3つ目まで踏み込めていないなっていうのがあるんですが、はい、データ戦略部全体として何でしょうね、データマネージメントの領域、例えばこう方針を策定したりとか、計画を立てたりとか、全体の戦略を立てたりっていう、実行しているメンバーがいたりとかですね。なので、こう、組織全体としてデータマネジメントの領域をカバーしているっていう感じなのかなと思います。で、横断分析っていうところは本当に、難しいなと思います。データの利用をお互い促進できるようにする。A 社と B 社、それぞれで相互のデータを使えるようにするっていう、こう、認識を、インセンティブを持たせるのももちろん大変ですし、あとはあれですね、個人情報保護法、とか、
そうですよね、
プライバシーのところもあったりするので、そこってすごく難しい領域で、私も勉強中ではあるんですけど、そういうこうクリアしなくちゃいけないハードルをいくつもクリアした上でやっと分析できる状態になるっていう感じなので、頑張っていきたいなっていう感じですね。はい、
いや、大変ですよね。そうですよね、特に個人情報周りとかはより一層厳しい環境というか守らなきゃいけない部分があるなと思いながら、はい、聞いておりました。ありがとうございます。
法改正が直近になりましたからね、2022年4月、はい、5月だったか、より厳しくなったりしているの で、ね、はい、
結構分析する立場としても厳しくなってきたなとひしひし感じるので、ましてやというかデータマネージャーの方はよりダイレクトに変更の影響を受けているのかなと思うので、はい、そうですよね。
そこはこう専門家としてうまくやっていきたいなと思います。はい、
はいありがとうございます。あと、持ってきていただいているアジェンダに組織横断ホールディングスでコミュニケーションするときにこう大変なことっていうところでキーワード持ってきていただいているんですけれども、こちらお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、そうですね、大きく2つあるかなと思います。私自身の目線からだとですね、どうしてもこう組織階層が深くあと横にもできてくる形になるので、伝言ゲームになりがちで全体像が見えないっていうのは一つ課題になるかなと思いますね。二つ目のところは、このバンダイナムコネクサスデータ分析をこう、受けよう会社、専門会社っていう、立ち位置ですが、他の会社でもデータ分析が行われていたりするの で、本当にいろんなところでいろんなプロジェクトが走ってるんですね。データ利用のプロジェクトが走っているので、それぞれがどの部署が関係しててどんなふうに意思決定されるのかっていうのが見えていない、見えにくいっていうのは、これホールディングス形式を取ってる会社、大きな会社ならではの、しんどいところなのかなと思ったりはしてます。
なるほど。一つ目のその組織が横に、広がったりとかコミュニケーションのこう範囲が広がるみたいな話なのかなと思ったんですけれど、例えば何かのサービスを持ってる会社さんの、こうデータを連携しようと思った時に、対面の人だけこうコミュニケーションを取っておけばいいと思ったら、実は他にも別の部署の方にもコミュニケーションを取らなきゃいけないし、それが横にも縦にも広がっていくみたいな、そういうイメージですかね。
ですね、私が担当しているプロジェクトにおいてはですね、そんなにこうデータ連携をするこれをやるっていうのがこう決まってて、そこの合意形成できている状態でこうスタートしているので問題ないんですが、例えばガンダムだったらガンダムに関するこうビジネスをやっている 会社さんいろいろありますけど、そこを横でつなげてうまくやっていこうというプロジェクトがあった時には、多分いろんな伝言ゲームが大変なのかなと想像しているっていう感じですね。はい、
そうか、そうか。これ、バンダイさん特有の、こう、課題感かもしれないんですけれども、会社としては多分サービスを持って、あるサービスを持ってるんですけれども、いろんなサービスにガンダムの、例えばガンプラとか、いろいろガンダムのサービスがあって、それをガンダムっていう IP で盛り上げていこうってなった時に、一つのサービスだけ見るんじゃなくて、いろんな会社さんのサービスを横串で見なきゃいけないっていうところが、すごい、バンダムさん特有の大変さというか、やりがいというか、その、ある種強み、の活かし方がそういう風なんだろうなと思いながら、はい、聞いておりました。
そうですね、 私多分冒頭で申し上げるべきだったんですが、そのバンダイナムコグループ全体として IP 軸戦略っていうのがありまして、はい、その IP が、まあ、知的財産とかですね、のことを指します。キャラクターの知的財産のことを指すんですが、まあ、例えばガンダムだったらガンプラで、ガンダムのゲームもありますと。で、そこを横断して分析 して、うまくこう、IP の価値を最大化しましょうっていう戦略になってます。で、これに紐づくような、まあ、いろんなプロジェクトが行われていて、私が、担当しているプロジェクトは、まあ、その配下にあるようなものという感じですね。はい。なので、こう、ホールディングス全体としても、まあ、そこを優先してやっていきましょうっていう機運もありますが、まあ、さっきちょっと言ったように、難しいところもいろいろあるかなといったところです。
はい、なるほど、ありがとうございます。2つ目の大変さの部分ってこれどういうお話でしたっけ？
あ、そうですね、まあ、いろんなプロジェクトが、データ系のプロジェクトが走っているので、はいはい、まあ、それぞれがですね、どんな流れで意思決定されているのかっていうのが、外から見えにくいっていうところですね。はい、
それって、問い目の会社さんが変わるたびに意思決定フローが変わるので、立ち回りが変わるところが難しいみたいな、そういうイメージですかね？
立ち回りが変わるというよりはですね、まあ、もしかしたら似たようなことをやってるプロジェクトが他にあるかもしれないと。
はいはい。
いうのはあるかなと思います。はい。
はい、
その、例えば、同じようなプロジェクトをやってる A、B プロジェクトがあったとしてですね、その A の意思決定をしている人と B の意思決定している人、違うかもしれないし、実は同じかもしれないとかですね。まあ、わからないですよ。わからないんですけど、はい、まあ、そういうこともあり得るだろうなっていうところで、実際にプロジェクト分析のプロジェクトを進めるってなると、まあ、しんどさを感じやすいポイントがそのあたりなのかなと思ったりしていますね。はい、将来的にこう戦略的なところにこうもし踏み込んでいきたいなと思ってますが、その際にはこのあたりも目を配って頭の中に入れた上でやんなくちゃなと思ってますね。はい、
なるほど、ありがとうございます。ではそんなところで本日は本当にありがとうございます。最後に何か宣伝などあればぜひ井村さんの方からお願いいたします。
はい、そうですね、はい、宣伝募集しておりますと本当にいろんな職種を募集しています。で、はい、そうですね、ポッドキャストの中にこう採用のページとかのリンクとかって載せてもらうこと可能なんですか？
もちろんです。もう お任せください。
ありがとうございます。採用のページとかですね、あとその IP 軸戦略って先ほど申し上げましたけれども、あとは組織体系とかですね申し上げましたが、そのあたりの資料のパスもすいません、ちょっと載せておいていただけると、はい、嬉しいかなと思います。はい、
お任せください。はい、バンダイさんの採用資料のフローチャートみたいな、あなたは何に興味ありますかみたいな感じで、バンナムさんのあなたはこの職種にぴったりですみたいなスライドペライチのが結構ツイッターで盛り上がった、
プチバズりしましたね。
はい、あれすごいいいなと思ったので、ちょっとあそこの動線とかもぜひ、うん、はい、書いておこうと思います。
ありがとうございます。はい、その資料もじゃあちょっと後ほど連携させてください。
はい、ぜひお願いいたします。はい、ということでバンダイナムコネクサスでは、エンタメとデータ分析に興味がある方募集してますので、はい、ポッドキャストのリンクからぜひ、はい、応募していただければと思いますのでお願いいたします。
はい、気軽に話聞きたいという方もいらっしゃいましたら、ぜひぜひ。
はい、では今日はこんなところで終わりますかね。はい、では本日は本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。